エステル記の1章13節から22節をお読みいたします。そこで王は時を熟知している知恵のある者たちに言った。このように法令と裁判に詳しいすべての者に諮るのが王の習わしであった。王の側近はペルシャとメディアの7人の首長たち、カルシェナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、メムカンで、彼らは王の面前に控えながら王国の最高の地位についていた。王妃ワシティは宦官によって伝えられたクセルフクセス王の命令に従わなかった。法令に従って彼女をどう処分すべきか。メムカンは王と首長たちの前で答えた。王妃ワシティは王一人だけではなく、クセルクセス王のすべての州の全首長と全住民にも悪いことをしました。王妃のことが女たち皆に知れ渡り、クセルクセス王が王妃ワシティに王の前に来るように命じたのに来なかったと言って、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシャとメディアの首長の婦人たちは、王のすべての首長たちにこのことを言って、並々ならぬ軽蔑と怒りが起こることでしょう。もし王がおよろしければ、ワシティはクセルクセス王の前に出てはならないという勅令をご自分でお出しになり、ペルシャとメディアの法令の中に書き入れて、変更することのないようにされてはいかがでしょうか。王妃の位は彼女よりももっと優れたものにお授けください。王が出される詔勅がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされれば、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆、自分の夫を敬うようになるでしょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言語で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言語で話すことを命じた。今朝はこの箇所より王の法令に従ってと題して、御言葉を語らせていただきます。先週に引き続いてエステル記を見てまいります。少し先週の復習からいきますけれども、このエステル記の舞台は当時の大帝国ペルシャ帝国の首都であるスサというこの町が舞台であります。時代で言えば紀元前480年頃のことであります。私たちにしてみれば遠い昔の話であり、また遠い中東の国の話でありますから、当時の政治や文化がどんなものであったのか説明してくださいと言われても、ほとんどわからないでしょう。しかしこのエステル記の主人公であるエステルがこれからどのような苦しみを味わっていかなければならなかったのか、そのことを知るためにはやはり当時の文化を知らないといけない、よくわかんないわけです。それでエステル記は、1章2章を割いて、当時ペルシャ帝国というのの王様、クセルクセス王という王様ですが、その王様がどれほどの権威と力を持っていたのか、示そうとするわけです。具体的に言いますと、この王様の即位を記念した大宴会が催された。その時の様子を非常に詳しく描くわけですね。これだけの都民と権力がある、それだけで分かるわけです。そしてまた、 当時まだこの時エステルは無名であります。全く登場しておりませんけれども、後にこの王の妃になっていくわけですけれども、そのきっかけは何がきっかけであったのか。実はこの宴会の中で一つの事件が起きたことがきっかけでありました。王妃ワシティが王の命令に逆らって宴会の席に出なかったという、この事件がまあきっかけで、後にまあエステルが王妃となっていくということもここで明らかになっていくわけです。で、せっかく呼んだお客の前で、恥をかかされた王様はカンカンに怒って、今で言えば閣僚会議ですね、を開いてこのワシティの処分を検討していくというのが今日の話になります。で、ここに登場する人たちはすべて、異教の神々を信じる人たちで、信仰者は一人も出てまいりません。あるいは神という言葉さえも出てきません。しかし、神様は着実にこの備えをしてくださって、人々を、後にユダヤ人が危機的な状況になるわけですけれども、そのユダヤ人たちを救うために神様は実はここで備えをきちんとしてくださっていたのだ。それがどんな備えであったのかということを今日ここから見てまいります。で、この閣僚会議の議題でありますが、王様は次のように説明をいたしました。15節であります。王妃ワシティは宦官によって伝えられたクセルクセス王の命令に従わなかった。法令に従って彼女をどう処分すべきか。ここで皆さんが読んでいてですね、この後いろいろ話が出てきますけれども、なんとなく、これは非常に閣僚会議ですから、もう非常にこういかめしいというんでしょうか、重々しい話し合いの場であるはずなのに、どうも議題がなんとなくおかしいというんですか、笑ってしまうような感じがいたします。妻が夫の命令に従わないということは別に珍しいことではないんですね。この時も、ワシティが王様の命令に従わなくて来なかったと、言ったとしても、その場を取り繕うようにして、いやいや王妃は体調が優れないので今日は来れないそうですというようなことで説明をして、何事もなかったかのようにすることもできたはずなんですが、ところが、このことが国家を揺るがす大問題に発展するわけですね。で、この王様の問いかけに対しまして、メムカンと呼ばれる大臣が、答えるわけです。一言で言えばこうですね。王妃ワシティは国全体に非常に悪いことをしたんだ。なぜならこれを聞いた女たちは自分の夫を軽く見るだろう、だからもう法律出して夫を敬うにしなきゃダメですというようなことを言うわけですね。法律を出して妻が夫を敬うようにさせるって、そんなこと法律で出したからってそうなるわけはないんですけれども、この人たち知恵のある人たちだと言ってるんですね。しかしその知恵のある者たちの発想のはずなのに、非常に単純な発想、要は男のプライドが許さないというようなことを、男たちが頭突き合わせて、そういう話し合いをしているような感じであります。なんとなくこうおかしいわけですけども、しかしこれは実はこの後深刻な話にだんだんなってまいります。で、会議の結果、王様は法令を出しまして、全国民にこの法令を守れというお告げを出すことにいたします。その法令の内容は22節にあります。王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言語で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言語で話すことを命じた。 この法令は、まあ、大きく分ければ2つの部分からなっております。まあ、1つ目は、男子は皆一家の主人となることと書いてあります。まあこれを一言で言い直せばですね、先ほども言った通り、妻は夫の言うことに従いなさい、女が勝手に、その夫の命令に従わないとか出しゃばるようなことは、認めないぞというような法令なんですね。こういうことをわざわざ法令に出すのかと言って、まあなんと時代遅れな話だろう、さすが2500年近い前の中東の話だと、まあ、笑う方もいるかもしれません。確かにこれは時代遅れなんですね。しかし本当に時代遅れかというとそうじゃないですね。つい最近の日本でもこれと似たような話が出てくるわけですね。まあ皆さん記憶にあるかもしれません。来週からオリンピックが始まるそうですが、それに至るまでいろんなことがあったわけで、つい半年ぐらい前ですか、ある組織の会長さんが、会議に女性が入ると話が長くなって困るというようなことを公の席で言って、その人は会長を辞めなきゃいけなかった。まあ、ですから男性のこう発想というのは、時代が変わろうが国が変わろうが大して変わらないんですね。要は男性の中に女は出しゃばるなというようなことを言いたい気持ちがどっかにあるんだと思うんです。これが、まあ、法令の一つ目の部分であります。で、二つ目の部分はその22節の最後ですね。また自分の民族の言語で話すことを命じた。で、これを見ますとですね、これも当たり前でしょというわけですね。まあ、もしかして皆さんはいろいろ考えると思うんですね。アメリカに住んでいるけれども、日本人は日本語で話せということか、でもそれって変だよなっていうような、いろいろとちょっと迷うと思うんですね。で、実はこれ解釈にいろいろあるようなんですけれども、先ほどの一つ目の法令と一緒に考えれば、おそらくこういう法令だったということになると思います。ペルシャ帝国はもう東はインドから西はエチオピア、アフリカのエチオピアに至るまでの広大な地域を支配しておりますから、当然その地域の間で人がいろいろと移動して往来があるわけですね。そうしますと、まあ、今でいう国際結婚も当然出てくるわけです。で、国際結婚ということで問題になるのが言葉ですね。夫の話す言葉と妻の話す言葉が、まあ、当然違ってくる。もう今もそういうことは当たり前のことになってますけれども、もう2500年ぐらい前、もうそういうことはすでに世界の中にあったわけです。で、まあ、国際結婚されている方ならばもう深刻な問題として経験されていると思いますが、どちらの言語でお互いに話していくのかということがあるわけです。特に生まれてくる子どもにはどちらの言語を中心に教えるか、まあ、両方ということもあるかもしれませんが、結構大きな問題なわけですね。で、これがこのエステルの時代からありまして、この問題についてクセルクセス王は法令を出して、まあ、指示したわけですね。つまりこういったわけです。妻は夫の母国語で話しなさい、あなたは別の言葉喋ってたかもしれないけども、結婚したならば夫の言語で話せ、まあ、今日本でもその姓をどうするのか、別姓でいいという意見もあれば、いやダメだという意見もありますけど、なんかそれと似たようなことでありますけれども、つまり言葉もですね、話す言葉も男性中心で一方的に法令で、まあ、指示をしたということであります。さて、ここまで今王様が出した法令をのことを見てまいりましたが、一体これが信仰のこととどう関係があるんだろうか。長々とどうしてこれだけ書いていくのか。 ここから神の備えを見ていきましょうと言ったんですけども、一体どこにそんなことが見えるのか、ということになると思います。実はこのよく観察をしていきますと、まあ、2つのことが見えてまいります。まあ、1つ目はですね、まあ、これはユダヤ人にとって非常に明るい備えということでありますけれども、まあ、ユダヤ人にとって良いことがここで備えられていくんですね。で、二つ目は、まあ、良いことということを取り上げたついでにっていうんでしょうか、それに応じて、実は、そうではない。まあ、備えがそうで、良いことではないっていうのはちょっと変なんですけども、エステルにとって試練となっていくという、まあ、そういう備えがここに出てくるんですね。それを備えというのかどうかはあれですけども、とにかくそれは神様の導きであります。二つの、まあ、良いところと、まあ、苦しみという部分、その二つの備えがここに出てくるんだということです。じゃあ、それは何か。じゃあ、まず一つ目の、ユダヤ人にとって良い備えとは何だったかですね。まあ、それは、まあ、この法令を出すための動機でありますけれども、このメムカンが説明しておりますね、法令を出す、なぜ出すのかという、そのことを説明する19節をお読みいたします。もし王がおよろしければ、ワシティはクセフ・クセス王の前に出てはならないという勅令をご自分でお出しになり、ペルシャとメディアの法令の中に書き入れて変更することのないようにされてはいかがでしょうか。王妃の位は彼女よりももっと優れたものにお授けください。まあ、ワシティは王宮から追放する。その代わりに別の女性に王妃の位を授けてはいかがでしょうか。これがメムカンの提案でありましたが、もしこの提案がなかったならばということになります。まあ、いつも言いますが、歴史にもしとかなんとかということは禁物だと言いますけれども、しかし、もしメムカンがこの提案をしなかったならば、当然、この後、エステルが王妃になることはないわけです。いや、別に、エステルが王妃にならなくても、そんな大したことじゃないと。まあ、もちろん、それだけなら問題ないんですけども。ところが、この後、ユダヤ人にとって大きな災いが降りかかってまいります。皆さんの手法のアウトライン、一番上に、今日のというか、このエステル記の主要な登場人物を挙げておりますけれども、その中に、ハマンという、名前が出てまいります。ハマンはまだこの3章ですね、3章になって登場する人でありますけれども、このあとこのハマンは王の側近となっていろんな国のこれからのことについて計画を立てる立場になるんですね。で、そのハマンが、個人的な、恨みからということなんですが、ユダヤ人大虐殺計画を立てるんです。もちろん個人ではの力でできないので、今日のこの法令のようにですね、全国に法令を出して、このユダヤ人大虐殺計画を実施するようにという法令を出させるんですね。これがこのユダヤ人にとって最大の危機になるわけですけれども、それを止めなきゃいけないわけです。で、一体誰がその計画を止めるのか。止めることのできるのは、ただ一人、エステルしかいなかったんです、その時。そういう立場にエステルは置かれていくんですね。で、そういうことがここその先起きますので、やはりエステルが王妃となっていくということがなければ、そのユダヤ人大虐殺計画が止められない。しかし、メムカンはそんなこと知るはずないですね。ただ、王様のために知恵を働かせて、王様が良いと思う。日本語に最近は忖度という言葉がありますが、メムカンも忖度してるんですね。そして、ああ、気に入るだろうな、こういう提案はということを喜ぶようなことを言ってるわけですけども、そういう提案に過ぎなかったんですが、 後から振り返るとまさにこの一言が後にユダヤ人を救うきっかけとなっていくんです。もちろんこのメムカンは信仰者でもありますではありません。ただ異教の神々を信じる人であったでしょう。でも神様はそういう人を用いてご自身の救いの計画を成し遂げようとされているということがここから言えるだろうと思います。神様の備え、ユダヤ人にとって非常に明るいというんでしょうか、そういう備えがすでにここでなされていたということがこの一つ目ですね。しかしもう一つの備えがここにあると言いました。エステルにとって、試練となっていく備えがここにある。それはどういうことか、エステルは当然この、ワシュティ事件というんでしょうかね、王妃が王様に逆らったということは当然知っているわけです。そして、王様に逆らえばどうなるかということをまだこの時エステルは、ただの町のに住む、一人の女性に過ぎませんでしたけれども、これ大変なんだなということをその時心に刻んだと思うんですね。そしてまた王妃になった時、まさにこの、ワシティ事件のことを思い出して、ああ王様に逆らうということは絶対やっちゃいけないんだと、もう毎日細心の注意を払って生活していたと思うんです。ところが今言ったこのハマンの大虐殺計画ですね、そのハマンが立てたその計画ですけれども、それが起きると今言ったようにエステルはこの計画を止めるように王様にお願いする立場に置かれてしまうんです。このエステルは叔父のモルデカイですね、モルデカイという人に育てられるんですけれども、エステルが迷っていた時にこのモルデカイはですね、後に言うんですね、あなたが王妃になったこの日のためにじゃないのか、つまりあなたはもう死ぬ覚悟でこれやれと言われてしまうんですね。でなぜ死ぬ覚悟でこれしなきゃいけないのか、ただ単に王様に取り入って王様あれやめさせてくださいよと言えばいいじゃないのと思うかもしれませんが、そういう簡単な話じゃなかったんですね。それをするためにはやっぱり乗り越えなきゃならない大変なことが、一つの法令が出ておりました。それは何かと言いますと、まず前回も触れましたが、これがこのエステル記 のやっぱりポイントになりますね。今日も繰り返しますが、同じエステル記の4章11節に書かれている、こういう法令でありました。召されないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし王がその人に金の尺を差し伸ばせばその人は生きながらえます。要は何かと言いますと、王様が来いと言っていないのに、勝手に、王様の個室ですね、に入ろうとする者は、そこに当然門営というんでしょうか、近衛兵が立っておりますから、もう有無を言わさず容赦なくその場で殺されてしまう、そういう法令が出ていたんですね。でもちろんその時に王が尺を差し伸ばしてくれれば、つまり、来たいならどうぞ入っていいよという、そういうふうに王様が言ってくれれば殺されずに済みますけれども、しかしそう言ってくれる保証は何もないですね。何しろ、妻であるワシティがパーティーに来なかったというだけで、夫を敬えというような法令を国中に出すほどの王様ですから、勝手に自分の部屋に近づこうとする者がいるならば、殺して構わない、そう思って当然なわけです。とても許してくれるとは思われないんですね。先ほどこのユダヤ人にとってはこれは備えであった、良い意味での備えであったということですが、しかしこの 法令ということがいかにこの厳しいものであったのか、それを破るということがどういうことであったのかという時に、エステルはこのことで苦しんでいくんですね。全国民にそれを隅々に至るまで告げて、それを守らせようというわけですから、王の前に許可なく出ようとする者が殺されるという法令は必ず実行されるだろうと、覚悟しなきゃいけなかったわけです。これが、エステルにとって、一つの試練となって、大きなですね、試練となる、一つの備えとなります。でそれだけではありません。もう一つエステルがくぐらなければならない試練がここに出てまいります。それは何かと言いますと、先ほど王が出した法令2つ種類があると言いましたが、その2つ目のことと関連してまいります。自分の民族の言語で話すことと言いました。で、国際結婚したら妻は夫の言語で話しなさい、 それ以外は許さんという、そういう意味だと言いました。言葉だけのことならまだいいんですけども、言葉というのは当然文化や風習と強く結びついています。つまりこれは言葉で話せと言っているのと同時に、夫の育った文化風習に妻は従いなさいと言っているんですね。で、文化風習だけならまだ許せるんですけども、当然そこに宗教が入り込んでくるわけです。夫の話す言語で妻も話せということは、つまり妻は夫の信じる宗教に従えと言っているのと同じであります。ここには宗教の話は一言も出てないんですが、そういうことになっているんですね。で、このことはここの時は別にエステルに何の関係もないように見えるんですけれども、実はエステルは王妃となるとき、自分がユダヤ民族であるということは、誰にも明かししていないんですね。隠して王妃となっていくんです。ところがエステルはこのハマンの悪賢い計画を止めるために、その王様の前に出て、そのことを止めるようとするときに、つまりユダヤ人を救ってほしいということを言わなきゃいけないわけですね。ハマンがこういう計画をしているけれども、ぜひユダヤ人を救ってほしいのだと言わなきゃいけない。それは何を言ってるかというと、自分はユダヤ人だということを証しすることになる。そしてただそれだけではない、自分はユダヤ民族が信じる唯一の神様を信じるものであるということを告白するのと同じなんです。ということは、夫である王様の宗教には自分は従えないのだと言っているのと同じになってくるんですね。ですから22節のこのことは単なる笑い話でも何でもない。このエステルがいかにこの法令に出された法令のことで苦しまなきゃならなかったのかということが、ここでエステルにとって苦しみの備えということになるわけです。今こうやってエステルのについての暗いっていうんでしょうかね、心が重くなるような話をしてまいりました。で、今日は神様の備えだと言っております。ここで一つの矛盾が生じてまいります。神様が備えてくださるというのは、それはいい意味で使う話ではないか。いや、むしろ神様が備えてくださるというのは本当に真実であるならば、エステルが苦しまないように、こんな厳しい道を通ることがないように、そのような道を備えてくださるべきではないのかということです。ユダヤ人の救いは確かにこのエステルを通して、エステルがこういうことになって救われていくかもしれないけれども、エステルはじゃあどうしてこれのような厳しい道を歩まなきゃいけないのか、もっと違う安心して歩めるような道を神様は備えるべきではないのか、そういう疑問が当然出てくるわけなんです。 でそれはもう神様の御心のことでありますから、私たちがああだこうだと推し量ることはできません。ただ一つだけ分かることがあるんですね。エステルが歩んでいく道というのは、言ってみればやっぱりイエス様の道と本当によく似ているんです。ユダヤ民族を救うために苦しまなきゃいけない。でイエス様も十字架の上で私たちを救うために苦しんでくださったんですね。そういう面ではその救いと苦しみというテーマというところであれば、これ十字架と重なるわけです。なぜイエス様がそのような苦しみの道を歩まなきゃいけなかったのか、なぜイエス様は十字架にお付きにならなきゃいけなかったのか、それは私たち人間が考えたってわからないことであります。ただ一方的に神様の方からそのような救いの私たちを救うためにそのような方法を備えてくださったのだとしか言えない。なぜ神である方が私たちのところに来られて私たちと同じ姿となり、なぜ私たちの罪を贖うためご自身が私たちの罪を背負われて十字架で苦しみ死ななければならなかったのか、それは私たちには全く説明のできない不思議な出来事であります。でもそれは神様がある時急に思い出してそういうことをやったということじゃないですね。このエステルから分かる通り、神様の救いというのはいつも同じなんですね。ずっと同じ救うという時には苦しみを通っていく、その中心にある人物が苦しみを背負っていくのだというテーマをずっと流れております。エステルを通してやがて来られ、およそこの時から500年後にイエス様が来られるわけですけれども、そのイエス様が来られる姿をエステルを通してこの教えようとされていたのだということが言えると思います。さてこれはまるで他人事のように今解説したわけですけれども、最後にこれを自分のこととして考えたいと思います。皆さんは時々思うことだと思います。何かのトラブルが起きたという時に自分が一方的に責められるとか、自分のだけが責任を取らなきゃいけないという時があるわけですね。でもそのトラブルの内容をよく見たら、自分には何も関係ない、あの人が悪いのにどうして私が頭を下げなきゃいけないのか、どうして私が苦しまなければならないのか、苦しむべきなのは別の人たちではないか、そういうことが人生長く生きていますと起きていくわけです。で私もかつてそういう中に、巻き込まれたとその時は思ってました。でなんで私がこんなことまで言われなきゃいけないのかと、そういうことを思ってた時がありました。しかしその中で本当に悩んでいた時に思い出したんですね。イエス様はどうだったんだろう。この方は私の罪を背負って私の代わりに十字架で裁きを受けて苦しんでくださったわけですね。それは、イエス様にしてみればなぜ私があなたのために苦しまなきゃいけないのかという立場であるんですよね。しかしそういう立場にご自身自ら進んでなってくださったんですね。そして文句は一つも言わない。私はなんであなたのために十字架につかなきゃいけないんでしょうかなどということは一言も言わずに黙ってついて十字架にお付きになる。となるならば私たちは巻き込まれた、私のせいじゃない、あの人が悪いと、そういうことをもちろん言いたくなるんですけれども、でも私たちはいつかその時に、やっぱりイエス様のことを思い起こしていくんだと思うんです。エステルだってそう言いたかったんですね。なぜ私がこの苦しみを味わわなきゃいけないんですかと。エステルは苦しむんです、これは。 でもその叔父であるモルデカイの言葉を通してエステルは覚悟を決めていきます。なぜかはわからないんだけど、とにかくこれは神様の備えであったということをエステルは信じて、自ら命を懸けてこの王様に計画を止めるようにというふうに進み出ていくんですね。それはなぜそのようなことをさせるのかわからない。でも私たちはこのことから教えられるわけですね。神様のなさることはこういうことだったんだ。何も責任を取る立場にない方なのに、ご自身が責任を取ろうとして私たちを救おうとされるのだ。その時神様は苦しまなければならなかった。その苦しむ姿を私たちに示しながら、でもあなたの罪のため、私は本当にあなたを愛するがゆえに、私は喜んで命を捨てていくのだという、その神様の愛を私たちに示してくださっていたのだ。このエステルのことを通して私たちはイエス・キリストの十字架の贖いがどれほどの深い愛に包まれていたのかを思い起こします。お祈りをいたします。天の父なる神様、神様の備えはどこにでも、どんな人でも、たとえ信仰のない人でも用いて、確実にあなたは成し遂げてくださる、備えてくださるということは分かったとして、じゃあなぜエステルは苦しまなければならないのか、そしてその疑問はやがて自分のことになり重なって、なぜ自分はこのことで苦しむ必要があるのか、あの人が苦しむべきだ、あの人が悪いんだ、この人がどうこうしたから、いろんな、本当に不満と文句をいろんな人に私たちはぶつけようといたします。もちろんそれは理不尽なことであります。でも理不尽な苦しみを背負ってくださったのは主であったことを思い起こすときに、私たちはでそれをいつもいつまでも何かぶつぶつと不満を言うのではなく、私たちは本当に計り知ることのできない神様のご計画があって、今私たちがここに置かれているのだ、神様の備えは私たちの思いをはるかに超えて、なされていくのだということを思わされていきます。本当に主の前にへりくだることは、その特に自分が、そういう問題に巻き込まれたとき、へりくだることなど絶対にできない。へりくだるべきはあの人だこの人だと言いたくなりますけれども、どうか私たちの内を探ってください。私たちの思いの中から、手にあなたのに結びついていく思いへとあなたが導いてくださいますように。私たちの苦しめることはたくさんありますけれども、本当にこのような苦しみをも主は知ってください。主ご自身がその苦しみの真ん中を通ってくださっていたことを覚えて、私たちは励まされます。どうか主がお一人お一人のうちにこの励ましを与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。